い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週読んだね、日経の記事では、変わらぬ数であるためにというね、サッカー選手のミルワ・カズヨシさん、今57歳にもなるんだけれども、まあポルトガルでプレーしてたんだけれども、今度アトレチコ鈴鹿にねまた入ると、もう僕はねほとほと感心しますね。この人はもう徹底的にね現役にこだわるわけですよ。僕は昔はあんまり好きじゃなかった、実はあまりにも派手だしね、レストランであったけども本当に派手でねもしもしこの人っていう感じだったんだけど、考え方がしっかりしてるっていうのかね、一番賛同できた彼のコラムの中にある文章ではですね、逆説めいてくるけれども、変えるべきものをうまく変えられているから変わらないでいられると、改めてね彼を見直しました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党のバイデン大統領と共和党のトランプ前大統領による第1回のテレビ討論会が開催されました。討論は CNN のスタジオで、一方の発言中にもう一方のマイクをオフにし、相手の発言を遮ることができない形で行われましたが、史上最悪の大統領、アメリカを破壊したなど中傷の応酬が目立ちました。 CNN の緊急世論調査に対し 67% がトランプ氏勝利と回答し、バイデン氏勝利との回答は 33% でした。
この問題はですね、今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーで取り上げたいなというふうに思います。
イスラエルはレバノンのイスラム教シーア派勢力ヒズボラとの本格交戦に向けて動き出しました。パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスの壊滅を目指す戦闘と二正面の戦いに突入する可能性があります。ネタニヤフ首相が危機を通じて政治的な延命を画策していると、イスラエルの内外で批判の声が上がっています。
危機がなくなると選挙があってもう追い出されることが分かっているので、ネタニヤフはですね、危機の連鎖を作って首相の座に留まろうとしているのではないかという見方ですよね。でも今回はですね、彼のガザ統治の無方針に反対したガンツもですね、ヒズボラを叩かなきゃいけないと言っているので、どういう戦いに実際になるのかね、口で言ってるだけであんまり大したことはやらないのか、ガンツはですね、レバノンを石器時代に戻すこともできるというようなことまで言っているので、かなりの戦闘はやるのかなというふうに懸念しています。
自民党非主流派の代表格とされている菅前総理大臣は、文藝春秋電子版のオンライン番組で党の現状について、非常に厳しい状況、このままでは政権交代してしまうと危機感を持っている人がどんどん増えていると語りました。また月刊誌花田のインタビューで、党派閥の政治資金問題をめぐり、岸田総理自身も各派閥と同じような処分を自身に課すべきだった、責任を取るべきだったのではないかと主張しました。
この問題はポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
円相場は1ドル161円台まで下落し、1986年12月以来37年半ぶりの安値をつけました。政府日銀が4月末以降に実施した9兆8000億円規模の為替介入による円安抑止効果は2ヶ月でなくなり、介入で時間を稼ぐ間にアメリカの利下げ転換で円売り圧力が弱まるという政府日銀の目論みは外れました。
この番組で私はアメリカの金利はなかなか下がらないよとずっと言ってきたんで、まあ見込み違いもひどいなと。でこの問題はポイントの1で取り上げます。
元財務省財務官で国際通貨研究所の渡辺博理事長は日本経済新聞のインタビューで、最近の円安進行について要因は日米金利差だけではなく、今起きているのは円の価値の再評価だ、しばらくは1ドル150円より円高にはならないだろうとの見方を示しました。
これも1でね取り上げるんですけれども、やっぱり財務官辞めると正直なこと言うなと、この人正しいこと言ってるな、辞めると違うわと思いましたね。
EU ヨーロッパ連合の執行機関であるヨーロッパ委員会は、巨大 IT 企業を規制するデジタル市場法にアメリカのアップルが違反したと暫定的に認定したことを明らかにしました。自社サービスに利用者を囲い込み、他社のサービスを利用しにくくしていると判断しました。
これは日本でもね同じように問題になっていることでもあり、ポイントの2で取り上げてみようかなというふうに思います。
訪日観光客の急増を受けて、自治体が宿泊税の導入を検討しています。これまでに12の自治体が導入を決定し、30を超える自治体で検討が進んでいます。地元住民の生活に影響が出るオーバーツーリズム、観光公害が深刻化しており、対策費を賄うための財源を確保します。
これはですね、イタリアのベネチアなんかがもうすでに実行していることで有名なんですけれども、やっぱりコロナが明けてですね、世界的に何があったかというと、行けなかった分行ってやろうというですね、観光客が世界的に出てきているということだと思います。で、私この前バリ島に行ってきたんですけれども、もうすっごい観光客なんですよね。だから日本だけにインバウンドが押し寄せているっていうことではなくて、そうするとですね、バリ島もそうだったんですけれども、こんなに来られちゃ困るっていう雰囲気もあるわけですよ。で実際ですね、住民がバスに乗れないとかね、京都なんかはね、僕も京都のバス乗ったらほとんどがインバウンドの人でですね、住民が小さくなってました。でそういうのをやっぱり解消するためにはですね、富士山が見えるコンビニの話もそうなんだけれども、やっぱり見たいものを見るにはコストかかるよと、行きたいところに行くにはコストかかるよという環境を自然に作っていくことが必要かなというふうに思いますね。
総務省はふるさと納税制度について、利用者にポイントを付与するサイトを通じて自治体が寄付を募ることを来年10月から禁止すると発表しました。仲介サイトの間で集客のためのポイント付与の競争が激化し、自治体が仲介サイトに支払う経費が膨らんでいることから、寄付がポイントの原資になることを防ぎ、自治体の手元により多くの寄付が行き渡るようにします。
制度設計が何回も変わる制度ですよね。仲介サイトは今大手で4つぐらいあるんですけれども、楽天さんとかね、競うわけですよ。つまり自分のところを通してやってほしいということで、そうするとポイントの付与が大きくなる。そうすると我々もですね、ポイントと返礼品の両方を狙う人が増えてきてですね、どうしてもですね、自治体の負担が逆に増えると。つまり自治体は手数料払うわけですよ、仲介サイトにね。でそうするとその手数料の支払いは実は返礼品をもらいたいために寄付した人のお金とか税金から出ているんじゃないかっていう話になってきてるわけですよ。今ふるさと納税制度で集まったお金の46とか 47% はね、経費にかかっている、ポイントに関するね、仲介サイトでの支払い、あとは物を移動するには全部お金がかかりますよね。それはちょっとやりすぎかなと思っていて、何が必要かというと、やっぱり今回の能登半島の件もそうなんですけれども、やっぱりストーリーをきっちり立てて、それに対する寄付というものをですね、募っていく。で、その場合には返礼品がありませんが、お気持ちをいただきますっていう形でですね、ふるさと納税した方が、私は理想的だというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはまたまた円安が進みました。
この番組をお聞きになるときに皆さんが何円ぐらいのドル円相場を見ているか実はよくわかりません。なぜだったら介入があるかもしれないし、逆に PCE のですね、物価統計があまり良くなくて金利が上がって、アメリカの金利がね、はい、ドル円が上がっているかもしれません。でも最近よく思うのはですね、やっぱりドル円が、つまり円が弱いのは構造的な問題であって、160円になったからダメだとかですね、そういうレベルの話じゃないし、よく当局が使うですね、投機的動きというものでもないというふうに思ってるんですね、
はい、
なぜならですね、やっぱり金利差、今朝計算したらまだ 3.2% ぐらいあるんですよ。 2% ちょっとだと思ったな。やっぱり 3% っていうのは非常に大きな金利差であって、はい、お金が動く、ニーサで集まったお金もかなりの程度海外に流れていると言われている中で、年金が少なくなる中で投資をいかにしたらいいかという人たちのお金まで投機って言えるのかっていうことですよね、
はい、
それは言えないと思ってるんですよ。もう一つ言えるのは、今の円安は投機だ、投機的動きの結果だと言ってしまうと、じゃあ今の日本が取っている政策に間違いはないのかと、そこが問題だろうと僕は思うんですよ。やっぱり今までの政策は間違いだらけだったから今の円安が進んでいるというふうに思うわけですよ、
はい、
間違いだらけだったっていうのは、国の経済、企業を強くする努力をしてこなかったってことですよね。強い企業、魅力的な企業があって、その企業が国内できっちり経済活動をしていたら、それに対して海外からお金も人材も技術も入ってきたはずです。で、それをきっちりしてこなくて、超緩和とか言ってですね、円安で経済を活性化しようとした。で、過去があるわけですよ。で、自分たちの方が投機的な動きしているから円安になったんでしょって、あの時にね。
はい。
猛烈な勢いで円安になったわけですよ。で、それが今になってですね、今の円安は投機的な動きだって言ってしまうと、一体日本政府はどこ向いてるんですかと。やっぱりね、円安には痛みが伴いますよ。消費者物価があったりね、するんだけど、今我慢して日本経済をどうしたら強くできるのか、海外からお金が入ってきてもおかしくない経済になれるのか、金利が自然に上がるような状況を作れるのかっていうのを真剣に考えないと、いつまで経っても、まあ言ってみればいたちごっこで終わってしまうということになると思うんですよね。強まる円どっぽい安に打つ手はあるのかという説題なんだけれども、じゃあ金利上げられるのっていう話ですよね。今 0% 金棒にあるわけじゃないですか、日本のね、政策金利は。0.25 に上げたって、そんなにドル円相場に影響するとは僕は思わないんですよね。つまり、アメリカでは、先週も言いましたけれども、FRB 理事の発言なんかを聞いていると、やっぱりそんなに下げられないよね、今年はっていうのは一般的な見方です。
はい。
で、なぜだったらそれは粘着的なんですよね、今のアメリカのインフレは。で、そうすると、やっぱりもう一からやり直すような気持ちでね、政権にそんな気持ちはないかもしれないけれども、日本経済を強くしていく努力っていうのをして、まあ一時的に170とか180いくかもしれないけれども、それは我慢しながらきっちり日本経済のベースを強くする努力をしないと、ちょっとドル円が上に行くとですね、投機的だとかね、行き過ぎだと、過度の変動だとね、それ単語の使い方間違ってんじゃないのと。だいたい円安誘導した時にあんな過度の変動をもたらしたのは誰だっていう話ですよね。
そうですね。
だから私は正直なところ、今の円安を有効に止める短期的な手立てはない。だからこそ円安が進んでいると思うんですよね。だからそれをしっかり心に置いて、日銀と政府が協力しながら日本経済を強くする努力をしていく。大体ね、金利も上げられないような経済ってのは弱いってことですよ、
はい、
弱い国の通貨が売られるのはある意味しょうがない面があるわけで、購買力陛下から言えばいくらだっていう議論もあるけれども、とにかく今の金利が低すぎる。でね、アメリカが強すぎるってことも確かです。つまり新しい産業がどんどん生まれて、でもね、円を見ると ユーロに対しても安いし、オーストラリアドルに対しても安いし、はい、スイスフランに対しても安いし、あんなに混乱が見られるポンドに対しても弱いわけですよ。つまり円が弱いわけですよね。だからそういう意味ではですね、ドルが強すぎるってことはあるんだけれども、やっぱり今の円安の背景がなんで、どことどこをしっかり直さなければ、介入しても短期的な動きになってしまうということを認識する必要がある。そっから始めないとですね、いつまでとっても円安は介入を繰り返しても止まらないというふうに私は思いますね。
次は EU のヨーロッパ委員会がデジタル市場法にアメリカのアップルが違反したと暫定的に認定したということが明らかになりました。
まあ多分ね、それは当局としては言わざるを得ないことだと思います。で、私もアップルを使っているんですけれども、とにかくアプリを入れるっつったらみんなアップストア行かなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
こんなものぐらい他から買ってもいいんじゃないのというものについても今まではですね、アップストアから買わざるを得ない高い手数料、我々が最終的にはそれを払ってるわけですよ。だからアップルがね、自分の端末が幅広くシェアを持っていることをいいことに、アプリ業者にアップストアからアプリを流せよと、消費者にね、ということを義務付けているってことはそういうふうに見えるし、私は改善の余地があると思うし、ただしですね、アップル側から言わせるとこういうことだと思うんですよ。だってアプリってのはね、アップルのマシンの中に入るわけでしょ。
はい。
ということは、例えばハッキングされたり脆弱性がアプリにあったりすると、そこから入り込まれる。角川は今大変なことになってますけれども、
そうですね、
脆弱的なところがあればそこからシステムに入ってこられるわけですよ。だから私はいつも思うんだけどね、結構独占的だし、この商売うまいことやってるな、アップルは、と思うんだけど、じゃあ他のところからね、複雑なアプリを自分のマシーンに入れる気はね、あまり実はないんですよ。というのは、そこには脆弱性があるかもしれないわけじゃないですか。
そうですね。
で、僕が知っている範囲では、アップルは友達がアプリをアップに申請したこともあって、その時の審査の話も聞いてるけど、基本的にはかなり厳しいです。
ああ、そうですか。
だから、そうすると、我々はある意味ね、安心を買っている面もあるんですよね。
そうですね。
だけども、アップルもそれを知っているから、例えば、ゲームアプリなんかについても、道具をね、他から変えるようにしたりという、わずかながら解放の兆しはあるんですよ。ただし、やっぱりね、重要なのはシステムの安全性だというふうに思うんです。だから私は EU がね、一歩進んだっていうのは、価値のあることなんだけれども、そこの兼ね合い、我々にとっての兼ね合いっていうのはね、外から入れるようになるとアップルの手数料がなくなるわけだから安くなるわけですよ。それはいいよねと。
はい。
でも安くなって、我々の使っているスマホが脆弱性増したら、そこはどうなんだろうと。やっぱりね、セキュリティにはコストがかかるという点を、ある程度認識した上で、今高すぎるアップルの手数料を下げていくとか、そういう努力が必要かなというふうに思います。
はい。
だから私は、一方的にアップルが悪いという気にはならなくて、そこで落としどころを探っていく、そのために EU が動き出したとしたら、それは価値があることだし、日本政府もそういうことをアップルに言い続ける必要があると。 Google についても同じことが言えますよね、と思いますね。
次は自民党総裁再選に意欲を見せる岸田総理ですけれども、自民党内からは批判的な発言が出てきてるようですね。
まあ特にね、菅さんがね、この人なんでこんなに言うのかなと、この人ばっかり表に出てるなというふうに思うんですけれども、批判が出て当然じゃないでしょうかね。党内基盤がそんなに強くない中で、それほど国民受けする、それはそうだというような政策を打ち出しているわけでもないということだと思います。で、みるみるですね、自民党の支持率も下がったし、内閣の支持率も下がったということになると、議員の方々はですね、じゃあ次の選挙俺たち大丈夫かって考えるわけですよね。
そうですね。
だから、岸田批判ができるのはよくわかるんですよ。でも岸田さんがそれをまともに受けているかっていうとですね、新聞に鈍感力とか言って書かれてるんだけれども、そこまでは言っていない。で、やっぱりね、野党にはまだ政権取る力ないよね、という一種の安心感、おごりがあるんだろうと思います。はい、というのは、今度衆議院選挙が行われてもですね、立憲民主党が、過半数を取るだけの候補者を立てられないんじゃないかとこう言われていてですね、そうすると何が起きるかというと、野党連合っていう話になって、じゃあ野党連合ってどことどこが組めるんだっていう、そういう予備はですね、自民党の中にあるんだと思います。 でも国民はですね、やっぱりその政治資金の問題も含めて、自民党の政治のあり方に対してはパニッシュしなきゃいけないと思っているはずなので、それがどういう形で出るかですよね。だから私は、まあ、いろんな人が手を挙げ始めてるじゃないですか、自民党の中からね。この動きを注目していて、まあ、河野さんは正式にはもちろん立候補表明してないんだけれども、どうも出そうだと。女性の中でも何人かね、出そうだし、一時は上川さんが有力だという説もあったんだけど、まあ、最近はその話はあんまりないんだけれども、とにかく党内から批判が出ることはとってもいいことだし、自民党はやっぱり変わらないといかんですよね。
そうですね。
今のニーズに合わない。大体ね、選択制夫婦別姓さえ認められないような政党はですね、やっぱり国民から支持を失うなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、午前10時から CNN ずっとつけてですね、大統領の討論会というのを見ていたんで、それに先立ってですね、イギリスのスナクとスターマーのね、討論会もあって、やっぱり政治家の討論会ってのはものすごいリスクが多いなというふうに思いましたよね。変なとこで笑ってもダメだし、見下したような顔をしてもダメだし、まあ難しいなと、あれ政治家にとってはものすごく勝負の瞬間だと思うんですよね。で、やっぱり直近で見たバイデン大統領とトランプ前大統領の討論会はですね、日本のマスコミはまだどっちかが勝ったか勝たないかというアメリカの世論調査しか報道してないけど、僕は見ていてね、圧倒的にバイデンさんが劣勢だったというふうに思うんですよね。というのはね、顔に正気がないんですよ。
そうで
したね。それで言い淀んでいるところもあったし、口が半開きで、トランプさんにね、何言ってるかわからないって言われたとこもあったんだけど、実際そうなんですよね。で、今回のプレジデンシャルディベートで一番重要だったのはバイデン氏にとってですよ。
はい。
あと4年半大統領やっていられるバイタリティがあるんだと、頭のキレがあるんだということを示すことだったんだけれども、明らかにそれができなかったと。民主党の幹部からもですね、とにかくひどかったんだという話が出て、風邪ひいてたっていう言い訳が聞こえたんだけど、それじゃないよねと。
そうですね。
単語が出てこなくてね、言い淀んだところ。あれはね、ずーっとこの先、アメリカのテレビで流されます。僕の友達でアメリカに住んでいる人がね、大統領ディベートの後で散歩していたら、ディベートを見たある人がね、民主党支持なんだけども、バイデンはあまりにもひどかったっつって涙流してたっていうことらしいんですよね。67対33というね、トランプ氏勝ったという見方らしいんだけども、僕はね、トランプも勝ってないと思いますよ。勝ってないですよ。だってね、もう言うことはデタラメだしね、記者の質問には正面から答えてないし、議論をすり替えるし、新しい質問を受けてもね、ちょっとあの問題に立ち返るけどって前の問題を取り出すわけですよ。で、何言ってたかというと、バイデンは史上最悪の大統領だったと。俺の時は良かったと、それしか言わないわけですよ。つまり自分の自慢してるわけですよね。僕がこんなにがっかりしたんだから、アメリカの人たちはね、とうなるんじゃないかなと思ってますよね。
そうですよね。
というのは、トランプ好きな人はね、はい、バイデン勝った勝ったといいかもしれないけれども、やっぱりね、アメリカの先行きを心配している人たちはやっぱりいっぱいいると思うんですよ。
はい、
この二人から選ぶのかよ、という感じだと思うんですよね。僕は思ったのはね、バイデンさん自分から降りたらいいのになぁと。本当にそう思いますよ。だってね、あれだけ言い淀んで、風邪ひいたっていう言い訳はあるかもしれない。正気がなくて、
そうですね、
発言にキレがなくて、はい、このまま突入したら、9月にもう一回やるんだけど、9月に劇的に良くなるとは思えないんですよね。86でしょ、
はい、
大統領終わるときは。こんな高齢な世界のね、指導者って普通いないですよ。まあ、独裁国家でね、死ぬまでやるっていう人はいるかもしれないけれども、これはありえないなぁと。そうするとトランプさん勝つじゃないですか。トランプさん嫌いな人はアメリカにもいっぱいいますからね。で、そうすると僕は民主党はね、候補者変える必要あるんじゃないかなぁと。あのパフォーマンスを見て、本人、家族がどう思うんだろうと。民主党の幹部はどう思うんだろうというふうに思いますね。もちろんほとんどもう決まっているし、対抗馬も出ない中でね、バイデンさんに民主党の候補者はバイデンさんですよということになってるんだけれども、例えばですよ、はい、カリフォルニア州のニューサム知事とかね、フレッシュな人を連れてきたら、 それだけでトランプさんに対して勝てるチャンスは増えるわけじゃないですか。
流れが変わるかもしれないですね。
反対論者もいっぱいいますよ。カリフォルニアなんかね、アメリカでも民主主義的すぎてダメだっていうね。まあトランプに言わせれば極左のね。だけどもね、やっぱりなんか局面変えないと、全体的なカレーというものに対してはですね、勝てないですよね。僕はそういう意味ではですね、民主党は、あと5ヶ月ある。5ヶ月しかない。両方あるんだけれども、はい、今の窮状をよくよく考えて、このまま選挙戦に突入しない方がいいような気がしますけどね。という意味も含めて、日本でもやらないですかね。やっぱり国会討論じゃしょうもないですよ、あれね、
はい。もうなんか読んでるだけですもんね。
だから面白いもちっともないよね。だからその人の本性が現れないじゃないですか。アメリカの大統領選挙のディベートはね、メモも持てないんですよ。白紙とね、ペンと、はい、僕らよく放送の時もカンニングしてるんですけども、それもないですからね。あと水、プロンプターももちろんないしね。だからそういう意味では、日本でもああいう討論を見てみたいなと。
そうですね。
でね、日本の討論ってね、まあ政治家の討論をずっと見てて、面白くなんともなくなったなと、もう世界的に政治家劣化してんじゃないかなと思うんだけども、やっぱりちょっとここ変えていかないとね、やっぱり本当の実力が現れるような形の議論が見たい。で、そういう意味ではスナクとね、スターマーの討論も別にそれ満足できるわけではないし、とにかくバイデンさんとね、トランプさんの討論はひどかったんだけれども、なんか変えていかないと、世界的な政治家の劣化っていうのは止まらなくなるなと。で、プーチンはヘラヘラして見てたんじゃないかな。あの二人かよ、みたいなね、そういう感じでね、ちょっと残念だなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、政治家のテレビ討論会でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日ね、スタジオに来る前にちょっと小腹が空いたのでね、
はい、
虎ノ門ヒルズで食事しようとして、オーダーを終えたら向こうからドジャース前、背中に大谷セブンティーンって書いたユニフォームをね、着た親子が来て、で僕はほらデコピンのね、まあ今日スタジオに来ているんだけど、はい、デコピンのシャツ着てて、おいおいおい友達だなと言って、
はい、
日本人に見えたんだけど日本人じゃなかったですよね。おいおい同類だなみたいな感じで、ね、おおいっぱいいるわと言ってやっぱりね、最近の大谷選手の活躍は素晴らしいですよね。考えたらね、彼ってまだリハビリ中ですよ。にもかかわらず打撃での活躍ということでですね、日本時間のね土日月のサンフランシスコでの試合ではスプラッシュホームランを見てみたいなというふうに思ってます。ライトにでかいホームランを打つとスプラッシュになるんですよね。ぜひそれを見たいなというふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。